和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は新日高町の話題です。長い歴史を持つ三井市羊羹でおなじみ、八木菓子舗の代表でいらっしゃいます八木和弘さん、そして涼子さんご夫妻に話を伺っています。
今の小豆もだいぶ味変わってきてるんですよね。
十勝の小豆も
そうです。品質はもう変わってますね、明らかにね。昔のはもっと色が濃くて、まあ味も濃かったんですけれども、今最近のはまあ温暖化のせいか色も薄くなって、はい、味も割とこう上品な味になってきてるんですよね。
あ、じゃあその変わってきたといっても、あのいいように、いい風に変わってきた。
そうですね、うちにしてみたらいいんですけどね、はい、
は小豆がの不出来不出来で、もう常に、うん、なんていうかしらね、あんこの味が変わるの で、でまた新物からそれを翌年の9月まで使わなくちゃいけないので、はい、その、まあ、熟成しつつ劣化していくのを見極めながら、はい、もうお水の温度、あの時間、そういうのを今はもうデータのようにして管理して、それでもなんか日々迷っていて、うん、苦労しているのが見えます。
やっぱりそういう伝統の味をね、守り続けるご苦労ってのはどんなところありました？
いや、まあ大変でしたね。やっぱり皆さん古川のファンの方々からいろんなこと言えますんで、はい、迷ったりなんかしますしね。
あ、やっぱりおっしゃいますか、お客さんは。
随分言われますね。ただまあ初めの頃はね、うん、もう、まあ、大変だったんですよね。その試行錯誤で、うん、親父が急に死んだもんですから、なかなかそのすんなりとね、昔の味っていうふうにはいかなくて。
そうですよね、
本当にもう全然うまくいかなくて、もうやめようかと思ったこと何回ありましたね。はい、でもまあ納豆館とかね、皆さんのまあ意見を聞いて、まあここまでやってこれましたけども、はい、
うん、奥様としてはそういうご主人が悩んで、本当に今おっしゃったもう店辞めようかっていうふうなこともあったようですけれども、そんな時はどんな思いで見守ってらっしゃったんですか？
うん、辞めようかって思ったこともありました。
ああ、一緒にね。
一緒に、うん。その方が楽なのかなと思ったこともありましたけれども、でもやっぱり責任があるっていうことが強かったので、まあ、続けてきて、今皆さんからも美味しいねとか、はい、ここ来るたびに寄ってくれてる方もいらっしゃいますし、はい、いや昔から食べてて変わらない味だねって言ってくれる方もいますし、うんうん、やっぱりお店に来てくださる方とお話をして、はい、何か、あ、ここまで来れてよかったなっていうことを日々感じてます。あ、
それが一番ですよね。
うん、本当嬉しいです。
あ、やっぱお客さんは正直ですから。で、昔の味も知ってるお客さんもいるし、どうしてもあの味の比較をしてしまうっていうのは勝手ですけど、お客さんはね。でもそういうそのハードルを乗り越えて、まあ、今があるわけですけれども。それと社長ですね、ちょっとあの、歴史見ますと今まですごいんですよね。表彰されててもうびっくりするぐらいなんですけれども、このお店はもう全国菓子お菓子 の、 その大博覧会なんかがあるわけですけれど も、 もう名誉金賞とか ね、
ですね、
受賞されたり、農林水産大臣賞の栄誉を受賞されたり、まあ、あの最近ではですね、全国菓子大博覧会っていうのがあるんだそうでして、そこで栄誉大賞とか、これはやっぱり今まで守り通して続けてこられた一つの証でもありますね。
そうですね、大変ありがたく思ってますけれども、
うん、そういう意味では先代に感謝っていう思いも、
もうそれはもう
ありますでしょ
う、はい、いつもしております。だからもう墓参りと墓掃除は必ず行きます
私もそういうふうにしようと思いますやっぱりそうです ね、
そうですね、
先祖のおかげですよっていうのに、はいはい、ご報告も兼ねて、
はいはい、
どうなんですか、こうした伝統あるお菓子をずっと守り続けて作り続けていく、その難しいところってどんなところですか？
まあやっぱり日々 の, やあの努力といいますか、はい、そういうことで皆様が喜んでくれるっていうのを楽しみにしてますよね、あの自分が、
はい、
だ それをやっぱり常にこう研究し続けてることが喜んでもらえる結果につながるんで、初めは大変でしたけど、うん、今はまあ そういうことが普通になってきたんで、うん、まあ、常にもう上を目指してますね、うん、はい、
あのご商売としてはあのお客さんと直接対面でお話をしながらあの羊羹をあの食べていただくわけですけれども、はい、そういうこう相手の顔を見ながら、はい、言葉を聞きながらご商売ができるっていうのはいいことですよね。
そうですね、でまあお客さんにそういうおいしいよって言われたり、はい、笑顔で帰ってるのを見ると本当に救われますね、はい、
おいしかったよ、あのまた買いに来るねっていうふうに言われる言葉ってのがやっぱり嬉しいですよね。
一番ですね、はい、
いやいやそうだと思います。どうでしょうか、お菓子に対する地元の皆さんたちの期待ってのはあると思うんですけれども、なんかこうひしひしと感じるようなことってなんか ありますか。
そうですね、しばらく新しい新製品でも大してないんで、
お、
ええ、少しこう地元のものを使ってたものと今考えてますけどね。
あら、それはあれですか、新たなまた挑戦ですね。
そうですね、はい。
で詳しくはこれはやっぱり企業秘密ですから。
そんなこともないんですけどまだあの、はい、ちょっとまだ発表はまだあの先になりますので。
なるほど、
はい、
奥さんもどうでしょう、本当にご商売やってるところに突ぐ不安も終わりだったと思いますけれども、今こうして4代目ご主人が一番長くお菓子作りに携わっていらっしゃるわけですけれども、嫁いで来られてどんな思いですか今。
そうですね、まあ、先代の方が100年も多分この商売を続けてもらうと思ってしたことではないかと思うんですよね、
はい、
当時明治の末の頃で、はい、物もない時代で、で今こういろんなこと、今 NHK の朝ドラでも同じような時代であんこ作ってますね、
はい、ええ、はいはい、
あこんな時代だったんだのかなって、うん、で先代が滋賀県の方京都から来ておりますので、
あ近江っていうふうなこと
をおっしゃってましたね。そうですね、近江商人で、
はいはい、
まあ、次男さんだったのでこちらの方にプラッと来て入職したのではないかなと。
なるほど、
で京都に残してきた2代目の息子さんたち、おばあちゃん方がこちらに、
はい、
明治35年に来てるんですよね、うん、でそれからのことを考えますとよくここでね、うん、ここまで来れたかなっていうことは思ってます。
いいお話ですよね。さあ皆さん、番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。